スマートフォン、iPhone 活用編0にマイナポータルを活用しよう。1、マイナポータルを知りましょう。1の A、マイナポータルとは。1の B、マイナポータルの画面説明。1の C、マイナポータルの利用の手順。2、マイナポータル利用の準備をしよう。2の A、マイナポータルアプリの入手及びインストールの仕方。2の B、マイナポータルにログイン。2の C、マイナポータルに関する確認サイト。3、マイナポータルで自分の情報を見てみよう。3の A、マイナポータルでどんな情報が見られるの？3の B、医療費情報を見てみよう。3の C、薬剤情報を見てみよう。3の D、税、所得の情報を見てみよう。4、マイナポータルを使ってオンラインでできる行政手続きを探してみよう。4の A、オンライン行政手続きとは。4の B、探すの画面構成を知ろう。4の C、行政手続きを探してみよう。5、マイナポータルのその他の機能を知ろう。5の A、やり取り履歴の使い方。5の B、お知らせの使い方。5の C、外部サイトとの連携の使い方。5の D、操作履歴の使い方。5の E、利用者登録変更の使い方。5の F、代理人を登録、変更の使い方。1、マイナポータルを知りましょう。ここでは、マイナポータルの概要についてご説明いたします。1の A マイナポータルとは、マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用サイトです。一部の機能の利用にはマイナンバーカードは不要ですが、マイナンバーカードでログインすればすべての機能を利用することができます。マイナポータルを利用するには、1、スマートフォンの場合はマイナンバーカード読み取り対応の機種、パソコンの場合はマイナンバーカードに対応する IC カードリーダーが必要です。2、ログインの際に、利用者証明用電子証明書のパスワード、数字4桁が必要です。パスワードは3回連続で間違えるとロックされるため、正しいパスワードを事前に確認してから入力するようにしましょう。3、パスワードを正しく入力した後、マイナンバーカードをスマートフォンまたは IC カードリーダーにかざすことで、マイナポータルを利用することができます。1の B、マイナポータルの画面説明。次にマイナポータルの画面の構成をご説明いたします。マイナポータルは大きく分けて3つのタブとメニューで構成されております。1つ目がホームで、健康保険証や公金受取口座などの情報の確認が可能です。2つ目がやることで、利用者証明用電子証明書の更新などの進捗確認をすることができます。3つ目が探すでカテゴリから検索をし各項目の申請ができたり、または情報の確認をすることが可能です。1の C、マイナポータルの利用の手順。スマートフォンによるマイナポータルを利用するための手順についてご説明いたします。全体の流れは、大別して、前半の利用準備と後半の利用方法になります。前半の1-2は、マイナポータルを利用するための準備の部分です。マイナンバーカードを使いログイン、利用者用電子証明書の認証を行うことで、自分専用のサイトが開設できます。後半のログイン後は、実際にマイナポータルを使ってみましょう。医療費や薬剤の処方履歴など様々な自分の情報を確認したり、オンラインで可能な行政手続きを探したりしてみましょう。2、マイナポータル利用の準備をしよう。ここでは、マイナポータルを利用する準備についてご説明いたします。マイナポータルアプリやログイン方法、利用者の認証を行っていきます。利用者認証の際には、ご自身のマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードをお手元にご準備ください。2の A、マイナポータルアプリの入手及びインストールの仕方。スマートフォンでマイナポータルを利用するための手順をご説明いたします。マイナポータルアプリのインストール方法をご説明いたします。1、ホーム画面で App Store をダブルタップします。2、画面右下の検索をダブルタップします。3、検索ボックスをダブルタップして、マイナポータルと入力し検索をダブルタップします。4、検索結果の中から該当のアプリまでスワイプし、入手をダブルタップします。これでアプリのインストールが始まります。マイナポータルアプリ、デジタル庁が見つからない場合は、OS が iOS14.0 以上、ブラウザが Safari13 以上の条件を満たしていない可能性があります。 バージョンアップしてから再度インストールしてください。ウェブサイトへ接続するため別途通信料がかかることがあります。 2-B マイナポータルにログイン。マイナポータルアプリへのログイン方法についてご説明いたします。 1. ホーム画面でマイナポータルのアイコンをダブルタップします。 2. 登録ログインをダブルタップします。次にログイン方法についてご説明いたします。ここでは利用者証明用電子証明書の認証を行い、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ります。利用者証明用電子証明書とは、ログインしたものが利用者本人であることを証明することができる電子証明書のことで、マイナンバーカードに搭載されています。パスワードはマイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁のパスワードのことです。 1. 利用者証明用電子証明書のパスワード数字4桁を入力します。マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁のパスワード。パスワードは3回連続して間違えるとロックがかかるのでご注意ください。パスワードはご自身で入力してください。代理の方による入力は行わないでください。 2. 読み取り開始をダブルタップします。 3. 読み取りが完了しましたが表示されるまでマイナンバーカードをスマートフォン裏面に密着させてください。初めてログインされる方はここで利用者登録を行います。 1. 利用者登録へ進むをダブルタップします。 2. メール通知とメールアドレスを入力します。 3. 規約などの同意にチェックを入れて確認コードを送信をダブルタップします。 4. 確認コードを入力し次へをダブルタップします。 5. 登録内容を確認し登録をダブルタップします。 6. 登録完了画面が表示されれば完了です。 2-C マイナポータルに関する確認サイト。マイナポータルを利用するための確認サイトのご紹介です。マイナポータルを利用するためのスマートフォン機種、 IC カードリーダーなど動作環境や操作方法、またマイナポータルの最新情報などは以下のサイトをご参照ください。マイナポータル対応、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンの機種一覧、 https://faq.mynaa.go.jp/faq/show/2587。 マイナンバーカード読み取り対応の IC カードリーダーの一覧、https://www.jpki.go.jp/preader/wrider_writer.html。 マイナポータル、https://mina.go.jp/。 3. マイナポータルで自分の情報を見てみよう。ここでは、マイナポータルの各サービスの利用方法について、そのサービスの概要と利用方法についてご説明いたします。 3-A マイナポータルでどんな情報が見られるの。はじめにマイナポータルを使うとどんな情報が見られるのか簡単にご説明いたします。マイナポータルを使えば健康・医療・税・所得・年金関係・子ども・子育て・世帯情報・福祉・介護・雇用保険・労災の7つの分野の情報を見ることができます。健康、医療、かかった医療費や薬の履歴、健康診断の情報などを確認できます。税、所得、口座情報、ご自身の所得や公金受取口座などお金にまつわる情報を確認できます。年金関係、ご自身の年金資格記録情報や振込予定日など年金にまつわる情報を確認できます。子ども、子育て、児童手当の支払い額や乳幼児の健康診断情報など育児にまつわる情報を確認できます。世帯情報、ご自身の住民票記録情報、続き柄コードを確認できます。福祉、介護、介護保険に関する資格、給付情報や生活保護に関する情報などを確認できます。雇用保険、労災、雇用保険や労働災害に関する給付情報などが確認できます。今回の講座では実際に1. 医療費の確認。2. 薬の処方履歴の確認。3. 税、所得に関する情報の確認。の3つを詳しく紹介します。 3-B 医療費情報を見てみよう。それでは医療費情報を見てみましょう。1、ホーム画面を上にスクロールします。2、健康医療の中の医療費をダブルタップします。3、過去の医療費の棒グラフや金額が表示されます。2021年9月分から。4、棒グラフをダブルタップするとその年に受診した医療機関や詳細な医療費が表示されます。 3-C 薬剤情報を見てみよう。次に薬剤情報を見てみましょう。 1、ホーム画面を上にスクロールします。 2、健康医療の中の薬をダブルタップします。 3、直近の処方履歴が表示されます。2021年9月分から。 4、確認したい年度を押すことで詳細な処方履歴や処方薬局を見ることができます。 3-D 税所得の情報を見てみよう。次に税所得の情報を見てみましょう。マイナポータルを使って自分の所得に関する情報を見てみましょう。 1、ホーム画面を上にスクロールします。 2、お金の中の税をダブルタップします。 3、これまでの所得や個人住民税に関する情報が表示されます。毎年7月頃に更新。 4、確認したい年度を押すことで各年度の情報を見ることができます。 4、マイナポータルを使ってオンラインでできる行政手続きを探してみよう。ここではオンラインでできる行政手続きの方法についてご説明いたします。 4-A オンライン行政手続きとは。オンライン行政手続きとは何なのかご説明いたします。マイナポータルでは子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索や申請がオンラインで行えます。行政機関により対応している手続きが異なりますのであらかじめご了承ください。 1、 ご自身に合った行政サービスの検索ができます。例えばお住まいの地域と各種条件で検索すると申請可能な手続きを確認することができます。 2、 手続き書類をオンラインで作成できます。手続きに必要な書類をオンラインで作成できます。申請内容は途中で保存し、お好きなタイミングで再開することができます。 3、 電子申請ができます。作成した手続き書類はオンラインで申請が可能です。どのような行政手続きがオンラインで可能か確認しましょう。お住まいの自治体によらず、どなたでも共通して実施が可能な行政手続きには、引っ越しの手続き、年金の手続き、パスポートの手続きの3つがあります。一例にはなりますが、高齢者、介護、住まい、暮らし、健康、出産、防災、被災者支援、子育てなど、お住まいの自治体によってはさらに様々な行政手続きが可能です。 4-B 探すの画面構成を知ろう。探すの画面構成をご説明いたします。アプリホーム画面から画面右下の探すを押して行政手続きの探し方を確認してみましょう。探すからは様々な方法でマイナポータルのサービスを探すことができます。探したいサービスが決まっている場合は、直接画面上の検索ボックスにキーワードを入力することで関連するサービスを探すことができます。その下にはハッシュタグで検索ワードの一例もありますので、ここを押すことでも検索ができます。また注目では特に需要の高い6つのキーワードから関連するサービスを探すこともできます。証明書からはマイナ保険証の登録や確認、パスポートに関わるサービスなどを探すことができます。住まいからは引っ越しの手続きや世帯情報の確認など、暮らしに関わるサービスなどを探すことができます。子どもからは保育園の申し込みや予防接種履歴の確認など、子育てに関わるサービスなどを探すことができます。健康医療からは医療費や薬剤履歴など、医療に関わるサービスなどを探すことができます。お金からは公金受取口座の登録や確認、税金や年金の確認などお金に関わるサービスなどを探すことができます。出入国からはパスポートの申請や更新など国外への渡航の際などに役に立つサービスを探すことができます。ここで紹介している手続きは一例です。また、お住まいの自治体によっては対象の手続きはありませんと表示される場合もありますので、ご了承ください。探す画面を下から上に動かして、カテゴリからのサービスの検索も確認しましょう。表示される手続きが設定する自治体によって異なります。例えば荒川区に設定すると以下6つのカテゴリーからもサービスを検索できます。妊娠・出産・子育て・引っ越し・住まい・ 高齢者、介護、ご不幸、健康、医療、このように様々な検索方法があるので、自分に合った検索方法を見つけてみましょう。4の C、行政手続きを探してみよう。それでは一緒に行政手続きを探してみましょう。本教材で一例として取り扱う手続きは以下の2つです。1つ目は、引っ越しの手続きです。引っ越しの手続きはお住まいの自治体に関わらず可能です。マイナポータルでは、転出元の市区町村への転出届の提出と、転入先市区町村への来庁予定の連絡をオンラインですることができます。2つ目は、り災証明の発行申請です。り災証明の発行申請は、自治体によって対応の場合と非対応の場合があります。り災証明とは、地震などでご自宅が被害を受けた際に、その程度を証明する書類です。オンラインの申請に対応している自治体にお住まいの場合、マイナポータルから発行の申請をすることができます。本教材で紹介する検索手順は1例です。本教材で紹介している手順だけでなく、様々な検索方法で同じ行政手続きにたどり着くことができますので、自分に合った検索の方法を使ってみてください。それでは、実際に引っ越しの手続きを探してみましょう。1、ホーム画面右下の探すをダブルタップします。2、画面上の検索ボックスに引っ越しと入力します。3、サービス機能の中から引っ越しの手続きをダブルタップします。サービス機能には全国共通で利用できるサービスや機能が表示されます。検索ワードに関連したお住まいの自治体で可能な手続きが表示されます。次に、り災証明書の発行の手続きを探してみましょう。本講座では、一例として東京都中央区の手続きを検索します。1、ホーム画面右下の探すをダブルタップします。2、画面上の検索ボックスに防災と入力します。3、自治体ごとの手続きから、り災証明書の発行申請の詳しく見るをダブルタップします。4、ページが自治体への申請画面に移動します。5、マイナポータルのその他の機能を知ろう。ここでは、マイナポータルのその他の機能についてご説明いたします。5の A、やり取り履歴の使い方。私の情報、自己情報表示についてご説明いたします。地方公共団体や国の行政機関等が保有する自己情報を確認できます。情報を確認する場合には、次の情報を指定することが必要です。世帯情報、税、所得、健康、医療などの分野項目の指定。確認対象日、いつの時点のあなたの情報の内容が必要か、日付などを指定し、ご自身の情報が参照できます。やり取り履歴の使い方をご説明いたします。1、ホーム画面を上にスクロールします。2、画面上の検索ボックスに、履歴を確認と入力します。3、やり取り履歴があれば赤枠内に表示されます。5の B、お知らせの使い方。お知らせの使い方についてご説明いたします。ここでは、お知らせについて、検索画面の表示までご説明いたします。1、マイナポータルのお知らせをダブルタップします。2、届いているお知らせが一覧で表示されます。5の C、外部サイトとの連携の使い方。マイナポータルと外部サイトをつなぎ、マイナポータルを入り口として、つないだサイトのサービスを受けることができます。つなぐ先のウェブサイトに、あなたの情報が登録済みの場合と未登録の場合とで操作の流れが異なります。外部サイトとの連携の使い方をご説明いたします。1、画面左上の3本線をダブルタップします。2、外部サイトとの連携をダブルタップします。3、つなぐをダブルタップします。各種サービスと連動することができます。ウェブサイトとして年金ネットなどが表示されます。例えば、年金ネットのつなぐボタンを押すと、年金ネットにつなぐことができます。5の D、操作履歴の使い方。操作履歴では、あなたご自身、またはあなたの代理人の方が、マイナポータルで、いつ、どのサービスを利用したのかなどの利用履歴が確認できます。操作履歴の使い方についてご説明いたします。1、操作履歴をダブルタップします。2、利用履歴一覧が表示されます。5の E、利用者登録変更の使い方。ここでは、マイナポータルの利用者情報の登録変更ができます。変更できるのは、メール通知の希望変更、 ニックネームの変更、メールアドレスの変更などです。メール通知の希望変更とは、マイナポータルにログインしたり、お知らせが来た際にメールでの通知を希望するかどうかの変更です。利用者登録変更の使い方をご説明いたします。1、画面左上の3本線をダブルタップします。2、アカウント設定をダブルタップします。3、変更したいところを選び変更してください。5-F、代理人を登録、変更の使い方。代理人を登録、変更についてご説明いたします。あなたの代わりに、代理人の方がマイナポータルの機能を使用できるように設定できます。代理人を設定する際は、あなたが代理人同席のもと、代理人に利用を許可するサービスや、代理できる期間を入力し、代理人が自身のマイナンバーカード読み込ませて代理人登録を行います。代理人登録後、あなたに代わって代理人が作業できるようになります。代理人を登録、変更の使い方をご説明いたします。1、画面左上の3本線をダブルタップします。2、アカウント設定をダブルタップします。3、行いたい操作を選んで登録、変更してください。マイナポータルについての講座は以上です。